今日の礼拝よりそれぞれのご家庭で礼拝を捧げることになりました。なんとかこの時をみんなで乗り越えていきたいと願っています。何より神様からのお支えとお守りと祈っています。まさにこの新型コロナウイルスが全世界に大きな脅威を与えているこの状況は、実は今日の聖書の箇所、今ヨハネの黙示録を続けて読み進めておりますけれども、7つの教会への手紙の第6番目フィレデルフィアにある教会への手紙に今差し掛かっているわけですけれども、その3章の10節をもう一度見てください。新約聖書一番最後の456ページ第3章の10節お読みいたします。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ地上に住む人々を試すため全世界に来ようとしている試練の時に私もあなたを守ろうと。地上に住む人々を試すため全世界に来ようとしている試練というものがあるのだと。まさに今このウイルスの脅威にさらされている、これは全世界に本当に来ているその試練の一つではないでしょうか。そしてこれは神様が地上に住む人々私たちを試すためだ。このことを通して本当に全世界としてこのウイルスの脅威にどう立ち向かうか、そしてどう対処していくか、あるいは目に見えないこのものに対してどう対処していくか、普段目に見えるものに重きを置きながら生きているこの世界に対して本当に目に見えない存在のやはり力の強さ、そのことを改めて思いを馳せられる、そのようなことではないか。全世界に来て来ようとしている試練だと、そう思わせられます。そしてこの時は私たち信仰者にとっては、これは信仰が試される時、信仰が振るわれる時でもあるかもしれません。こうして別れて礼拝をしなければいけない状況、本当にこれはもう考えてもいなかった想定外のことでした。そしてこれからも様々に私たちの信仰が試される、振るわれる、そのような出来事が起こってくるかもしれません。そういう時に大事なもの、求められるものは何か。今日の聖書の箇所から言うならば、それは忍耐だっていうわけですね。どうでしょうか。実はこの十節の最初のところ、あなたは忍耐についての私の言葉を守った。これはフィラデルフィアの教会の人たちがイエス様からよく忍耐したねっていうふうに褒められている聖書の言葉なんですけれども、ただこの忍耐についての私の言葉を守ったっていうのは、なんかイエス様がですね、この私っていうのはイエス様なんですが、忍耐ということについて語られた、そういう言葉をちゃんと守ってきたというふうに受け取られてしまいがちなんですけれども、ただ原文、もともとの言葉では、最初に言葉、ロゴスという言葉が来ています。でそれについて次はですね、実は忍耐、ちゃんと申しますとトーンロゴンテースヒュポモネースですね。そしてモウっていう言葉が来ます。言葉、そしてその言葉を修飾する形でヒポモーネス、これは忍耐ですね。忍耐の言葉なんです。そして次に最後に来るのがモウなんです。モウっていうのは私の、つまりイエス様のなんです。したがって普通に訳せば最後から私の忍耐の言葉なんですね。新共同訳は忍耐についての私の言葉、モウっていうのを言葉にこうつなげておりますけれども、本当は、もう私の は忍耐につく、ヒポモーネスにつきますから、普通に読めばですね、私の忍耐、その言葉なんです。多分それでは分かりづらいだろうと思った新共同訳の訳者は、翻訳者は、私の言葉、そしてそれは忍耐についての私の言葉だと、そう、分かりやすく訳したのかもしれません。でもこれは本当はここに込められておられるイエス様の思いということを考えますときに、多分ですね、それはイエス様ご自身が本当に忍耐してこられたんだと。イエス様ご自身が、生涯まさに例えば最初から40日40夜荒れ野で悪魔から試練、ね、荒野の誘惑を受けられる、あるいはファリサイ派や律法学者たちから本当にこう言葉でね、いろんな挑戦を受けられたり迫害を受けられましたし、弟子たち、そして群衆の無理解ですね、イエス様のことを全然分かってくれない、あるいは弟子たちから捨てられてしまう、離れられてしまうという体験もなさいました。ゲッセマネの園、そして十字架の道、そして十字架そのものがまさにイエス様は忍耐をなさった、その十字架から降りてこい、そしたらお前のことを信じてやるぞと言ったその声を耳になさりながらも、あえてそのことをなさらないで耐えていかれた、その忍耐、そのイエス様はもう生涯その忍耐をなさって行かれた、そこからの言葉という意味ではないでしょうか。イエス様の忍耐の言葉なんですよ。イエス、もちろん言い方を変えるならば、イエス様の言葉は全てその根本にイエス様が忍耐をなさった、その言葉、ことから出てきている、その全てのイエス様の言葉をこのフィラデルフィアの教会はずっと守ってきた、聞き従ってきた、それに生きようとしてきた、それはよくやったねと、そうイエス様にここは褒められているということではないでしょうか。まさにフィラデルフィアの教会員たちも忍耐を持ってね、逆にイエス様の言葉から本当に耐えていくことを力を得て、そして生きてきた、そのことを褒めてられることではないのかなと。これは何もフィラデルフィアの教会の人たちだけの言葉ではなくて、教えではなくて、私たちが今の特にこの全世界に来ているこの試練の時にあってですね、忍耐が本当に必要だと私は教えられているように、この言葉から受け取ることができました。で、なぜその忍耐ができるか、可能かというならば、11節に続きってこうあります。11節、私はすぐに来ると、キリストがこの世界に再び来られる、その時に今の私たちの困難や忍耐、あるいはフィラデルフィアの人たちがしてきたその忍耐というものが報われるのだと、私がすぐに来るからねと、その時にその忍耐が報われるんだっていうんです。だからあなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさい、持っているものを固く守りなさいっていうこと、持っているものっていうのは、これは、自分が得た、自分がも手にして自分が獲得したものというのではなくて、与えられているものという意味ですよね。イエス様から、神様から与えられているもの、そして与えられて今持っているものを、大切にしなさい、恵みとして与えられているものを固く守りなさい、これが忍耐の本当の意味ですね。与えられているもの、多分これは一番大事なものは信仰だと思います。信仰は私たちは自分で手にするものではなくて、神様、イエス様からこう与えられるものなんですよ。そしてその与えられているものをずっとね、生涯守り通していく、それが私たちの信仰者の歩みだろうと。で、そのために何が必要か、やはり忍耐すること、これが大事だよって言うんです。そして12節、信仰、勝利を得るものを私の神の神殿の柱にしようと、 彼はもう決して外へ出ることはない。これは持っているものを固く守りなさいと、そして生涯その持っているもの、つまり信仰をね、固く守りなさい。守ったものが十二節、勝利を得るものなんです。そう、ここは続いています。逆に言うと、信仰における勝利と申しますか。私たち信仰者、これ勝利者という元々の言葉なんですけど、勝利者、信仰において勝利をしたものっていうのは何かっていうと、持っているものを固く守ってきたものなんです。与えられてきたそのいろんな恵みや、特に信仰を生涯こう守り続けて、いろんなことがありますし、まさにこの試練の時が今来ております。もう全世界にいろんな状況があって、それは私たちの信仰を持っているものをむしろ本当に揺らいで揺らがすような、もうなくさせるようなね、そういういろんな現実状況があるわけでしょ。でもその中でその与えられているもの、持っているものを固く守り通すことができたならば、それが勝利者なんだっていうのがこの十二節の言葉なんです。逆に言うならば、私たちの戦いっていうのは、その与えられているものを守るか守らないか、守り通せるかどうか、これが私たちの信仰の戦いなんだということではないでしょうか。与えられたその、あるいは命、信仰、すべてその恵みをですね、生涯持ち続けて保持していく、そのことが私たちの戦いなんだということを今日の箇所から学ばされます。で、そのためには逆に言えば忍耐ということがそこで求められるのではないか。保っていくためには、耐えていくということが必要だよと。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったんだと。私はすぐ来ると。あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさい。与えられているものを固く守りなさい。勝利を得るものを私は神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはないんだと。このことについてですね、少し余談になるかもしれませんが、先々週のことになりますが、教会、私たちの教会のある方からお手紙をいただきました。その方は、礼拝に出ることをね、自ら自粛なさった方なんですけれども、まあ、私たちはですね、すでに体がね、不調が終わりの方はですね、どうぞ礼拝を休んでくださって構わないですよということ、あるいは、ご家族の方がですね、こんな時に礼拝に出るのかとね、心配なさっておられる、そういう声があったり、ご家族の方がそうおっしゃるならば、ぜひそういう時にはもうね、礼拝休んでくださいというものを前もっておっしゃって言っておりますし、実際その私たちが、無症状、症状に出ない感染者である、そういう可能性もあるわけですよね。ですから、例えばご家族に看護師さんとかそういう医療関係者がおられるということならば、気を使われて礼拝に出ないとか、これは当然のことだと私どもは思い、またそのようにずっと皆様にも申してきたんですけれども、その方はですね、こうおっしゃるんです。自分がこの時、自主的にですね、礼拝に出なくなった、出ないようにしているということは、イエス様のことを私は知らないと逃げ出したペテロの心境のように思えるのだと、思えて苦悶しておりますと、そう書かれておられました。つまり、なんか自分の都合で、自分の勝手な都合でイエス様のことを知らない、知らない、知らないと三度言ったペテロさんのようなね、今は自分はそうやって逃げちゃっているんじゃないかと、 それがいいんだろうか悪いんだろうかと、そういうことをね、本当に今悩んでいると、苦悶していると、そういうお言葉、お手紙だったんですね。で、私はそれを読ませていただきましてですね、もうこの方のね、なんと信仰の深さといいますか、いやすごいなと逆に感動いたしました。まあ、そこまで深く、捉えておられる、考えておられるのかということを教えられたんですね。でもあえて申しますけれども、そんな風にね考えられなくていいと私は思います。逃げるなんてね、そんなことじゃないと思います。逃げているなんて考えられない方がいい。今はまさに忍耐の時です。ですからそれぞれの持ち場持ち場でそれぞれが耐える、そういう時ではないでしょうか。そして大事なことは、与えられているもの、持っているものを守っていく、それを何より大事にしようと、信仰をね本当に、持ち続けることを大事にしようと、それが今日の箇所で言われておりますように、勝利を得ることなんだよって言うんですよ。どんなことがあっても神様を見失わないで生きていくこと、そのことが大事だということではないでしょうか。私はそう改めて思わせられます。実は今日の聖書の箇所、特徴的だと、とても特徴的だと言われていることは、実はこの後の言葉なんですね。十二節を見てください。もう一度見てください。勝利を得るものを、私、この勝利を得るものですね、これは持っているものを固く守ってきたものですね。それは勝利を得るもの、得たものなんだと。勝利を得たものを私の神の神殿の柱にしようって言うんです。これがこう非常に面白いと申しますか、特徴的だと言われている表現なんです。私の神の神殿の柱にするってどういうことかというと、これは天の御国ですね。天の御国での神様を礼拝する、そういう、教会、礼拝場所です。神殿です。そう考えていいと思います。で、その天の御国に行った時に、フィラデルフィアの試練の中を通り抜けてきて、与えられていたものを持っている信仰を守り通してきた勝利者については、その天の御国に行った時に、そこの神様を礼拝するその神殿、その教会、その教会の柱、つまりその教会を支える、その神殿、その場所を支える、その群れを支える、そういう存在にするんだということ、約束の言葉なんですね。私の神の神殿の柱にしよう、彼はもう決して外へ出ることはないのだ。なぜ急にね、柱とか神殿というようなことが出てきたのかということなんですけれども、おそらくこの背後にあることは、当時のフィラデルフィアの教会、あるいはその町独特の状況があったのではないかというふうに言われています。それはどういうことかと申しますと、このフィラデルフィアの教会の前に3章の1節からサルディスという教会の時にも少しこれをご紹介したことなんですけれども、ちょっと前にですね、この手紙書かれた前、少し前にですね、大きな地震がこの地域に何回かあったんですね。特に大きかったのは AD17 年にこの地域一帯を襲った大地震があったそうであります。文献によりますと、このフィラデルフィアの町を含めてその周辺の10余りの町がいっぺんに、破壊されてしまったほどの大きな地震が起こった。サルディスの町も破壊された、崩れてしまったんですね。まさにこうフィラデルフィアの住民はですね、その地面が大きく揺れ動く、地のもと震い動く体験ですね、をして、そしてもう本当に多くの人たちがそこで犠牲になったと。で、その後も、他の町は一回その大きな地震が来て崩壊して、まず再建をしていくんですけれども、フィラデルフィアの町は、その後も、いわゆる群発地震です。その後も何回かその、 いわゆるその地震の影響、大きな地震の後で起こるその地震に悩まされたというふうに言われていますね。そして住民の中にはもうこのフィラデルフィアの街には住めないと、こんな地震の多くのある街には住めないって言って、この街に見切りをつけて郊外やあるいは他の街に移住をした人たちも実は出てきた、出ていたんだと。あるいはそのまま街に残っていた人たちもいつまたね、また大きな地震が発生するかもしれないと思ってですね、いつでもこの街を出ていける、避難できるような、そういう意味ではその準備ですね、地震被災の対策をしていた、そういう街であったそうであります。でそのことがこのイエス様のこのフィラデルフィアの住民に対する、教会の対する人たちへの言葉、約束の祝福の言葉になっているのではないかというんです。勝利を得る者を12節、私の神の神殿の柱にしようというのは、もう天の御国に行った時にはもう動かないね、しっかりとしたその教会を支える、そういう柱にあなたたちをするよ。そして彼はもう決して外へ出ることはないのだと、もう地震を恐れたり、あるいはこれが崩れてしまう、自分のもとにガラガラっと崩れてしまうようなことを恐れて、もうもし地震が起こったら外に出ていこうなんて、そんな必要はなくなるんだよって言うんですよ。それ祝福なんです。もう天の御国に行った時に、あなたたちは怖い経験をしてきました、大変なね地震の中を、そして生き抜いてきた、そのことに対してもう天の御国ではしっかりとした土台に立つ柱とあなたたちをするよ。そしてもう二度とそんな町を出ていかなきゃいけない、あるいは町を出ることを想定しながらビクビクしながら生活することはない、天の御国でそのような祝福が与えられるんだよということをね、イエス様はフィラデルフィアの教会の人たちに約束したんだっていうことが言われています。なるほどなと思います。でここから私はもう一つ学ばされることはですね、神の天の御国でのその神の神殿の柱、つまりその天の御国の教会を支えるメンバーですよね、柱にしよう、支える、その教会を支える、そのようなものに、つけるよ、してあげるよというふうにイエス様はおっしゃっておられるというのはですね、なるほどなと思うのは、このフィラデルフィアの教会の人たちは恐ろしい地震を経験したわけじゃないですか。そしてそこでまさに地のもと震い起こるような、今日の箇所で言うならば全世界に起こるようなその試練ですよね。そして人々を試す、そんな大きな出来事があったわけですよね。でその中で、彼らは、与えられているもの、持っているものを固く守ってきた、守り通してきた者たちなんです。いろんな試練、厳しい辛い状況もあったでしょうし、悲しい出来事も経験したでしょう。それこそ家族がね傷ついたり、いろんな厳しい状況があったと思いますね。でその中でも本当に、なんとか、それこそなんとか信仰を保ってきた、与えられてきた信仰を保ってきた。だからイエス様は逆に、今度こそね動かない、その柱に据えようと、もう出なくていいよって、逃げなくていいよっていうふうにおっしゃっておられるわけでしょ。でそれは逆に言うならば、一度も震われたことがないような、それこそなんていうかな、幸せな状況で平然として信仰的にね、何の問題もなく全うできた人がその教会の柱にされるのではなくて、言い換えるならば、天の御国の神の神殿の柱はですね、震われてきたものだって言うんですよ。本当に厳しい試練を受け、そして辛い経験をしてきた中で、それこそ試練を受け、震われる、自分の信仰が震われるような経験をしてきて、それを通り抜けてきたものだからこそ教会の柱となれるんだと、そう 受け止めることもできるのではないでしょうか。教会の、天の教会の柱とされるものは、いわば試され、厳しい経験をし、それをしかし何とか通り抜けてきた、迷ったり、苦しんだりね、これでもかと言われるような辛い状況をしかし通り抜けてきた。その中で何とか与えられたものをこう保持し守ってきた、忍耐を持ってそれを守ってきたものが天の御国では本当に教会の柱、もう揺るがない教会を、その天の教会を支える存在にされるんだよっていうんですよ。いや、むしろその方が、そのものこそ揺るがない信仰にの土台にしっかりと据えられる、そういうことになるんだっていうことではないかなと。私たちもまた、これは多分にフィラデルフィア教会の人たちへの言葉だけではない、約束の言葉だけではないと、そう思います。私たちへの約束の言葉ではないでしょうか。いろんな試練や厳しい状況、自分の信仰が震われる、もうダメかもしれないと、もうこれ以上行ったらもう壊れてしまうと思うような経験を私たちも与えられます。試練の中に置かれます。その中でなんとか、しかし我々の戦いというのは与えられているこの信仰を持ち続けることだよと、この箇所で言われていますよね。それが勝利者なんだと、勝利を得るものなんだと。で、そのものは天の御国で必ず報われるんだよってイエス様が、本当に支え、柱と支えてる、教会を支えるものと据えてくださるんだと。そしてもうそのものは二度と決して外へ出ることはない、追い出されることはない、その誠の教会の中でしっかりと生きていく、そのような復活の命が与えられるんだよと言われていることではないでしょうか。そしてさらにですね、この教会に関わることとして、このようなことが次に出てきます。彼はもう決して外へ出ることはない。次ですね、私はそのものの上、つまりその柱とされたものの上に、私の神の名と、私の神の都、すなわち神の元から出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよいと。いや、これも実はその地震と関係しているのではないかと言われています。なぜかと申しますと、その紀元17年の地震が起こってフィラデルフィアの町が崩壊しますね。その再建の時に当時のローマ皇帝のティベリウスという皇帝がその援助したんですよ。そのフィラデルフィアの町を再建してするためのお金を寄付、援助してくれたんですよね。で、そのフィラデルフィアの町の人たちは感激をしまして、その感謝、ティベリウスに感謝を表すために、このフィラデルフィアという町の名前をネオカイザリアという名前にわざわざ変えたんですね。ネオカイザリアというのは新しいローマ皇帝カイザルの町の持ち物だという意味ですね。新しいローマ皇帝、つまりティベリウスのその、あなたのね、あなたに捧げますっていうね、そういう思い、感謝の思いを名前で表した。つまり名前を変えたんですね。で、また申しましたように、群発地震が起こってですね、さらに、何年か後に起こった地震の時には、今度は、またローマ、違うローマ帝国のベスパシアヌスというね、ベスパシアヌスという皇帝が、また援助して、そのネオカイザリアをですね、フィラデルフィアから変わったネオカイザリアを支えて、お金をね、寄付してくれたそうです。そしたら、今度また、その町の人たちは、名前をネオカイザリアからフラビアという名前に変えたそうです。このフラビアっていうのは、このベスパシアヌスの家族名ですね。家族の名前が、に、のものという意味で、フラビアという名前にしたんだそうですね。 だから何回もこの名前を変えているということは面白いなというふうに思いますけれども、でここでそのことを踏まえながら多分、天の御国に行った時にその名前を変えてきた住んでいた町に住んでいたそのクリスチャン信仰者、信仰を全うした者にはそのものの上に私の神の名と私の神の都すなわち神のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名そして私の新しい名を書き記そうと、ね、もうねそんな皇帝の名前ネオカイザリアだとかねまた皇帝が違って援助してくれたら今度はフラビアとかねそんな風に名前を変える必要はもうないのだと、今度は天の御国においては神様の名前そしてエルサレムの新しいエルサレムのそして私のイエス様の名前が記されるということはこの名前が記されるということはもうそのものはそのイエス様のそのもの名前が書いたものの所有となるという意味があります。ですから神の名前が記されるということはもうあなたは神様のものだよ、そしてエルサレムの名前が記されるということはこのエルサレムの住民だよ、新しいね天のその御国の住民なんだよと、そして私の新しい名を書き記そうということはイエス様の名前がそこに記されてあなたは私のものだ、もうずっとそのように書き記されるんだ、そしてもう出てくこと外に出てく必要はない、あなたはこの神の御国の神殿の柱として、生きるんだよと、これが復活の私たちの一人一人の復活の朝に与えられる恵みの名前だということをここで示しているのではないでしょうか。私たちもまた、天の御国に行ってその生涯の信仰を全うすることができたときによくやったとイエス様から褒めてもらってあなたをその神殿に迎え入れてくださるんです、私たちを神殿に迎え入れてくださって私たちをこの柱とするんだよと、そしてそこに私たち自身に手づから名前を記してくださる、あなたは私のものだ、もうどこにも行かない、ここで誠の平安と慰めを与えられるんだよと、その時が与えられている、与えられるということをはるかに望み見ながらその主を見上げながら今この試練の時に忍耐を持って私たち与えられているものを大事にしながら生きていく、そのような歩みをしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる御神様、それぞれの場所で礼拝をしなければいけない状況を主よ憐れんでください。どうぞこの日本をそしてこの世界を主よ憐れんでください。どうぞ私たちの罪を許しあなたを恐れないでいたその日々を本当に懺悔いたします。どうぞそのような私たちをにもかかわらずあなたが救いの手を差し伸べてくださいますように、そしてまたいつかこの地上であなたの皆を一緒に賛美をするその時の礼拝を与えてください。そしていつかあなたの身元に召されるまであなたの天の神殿へと迎え入れられるその時まで私たち一人一人がそれぞれ与えられている信仰を恵みを全うできますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。それでは祝祷をさせていただきます。祝祷。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが あなた方一同と共にあるように。